もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今ですね、私、適応障害っていうふうにですね、お医者様から診断されて、
はい、
会社を休んでいる状態でおります。
はい、
特にここ2年ぐらいですね、会社、仕事が長続きしなくてですね、
はい、
収入も安定しなかったり、
はい、
メンタル的に落ち込んでしまったりっていうのが、続いておりまして、
はい、
これからどうやってこう人生を過ごしていけばいいかっていうのを悩んで、今日お電話いたしました。
はい、まずあなたおいくつ？
31歳です。
31歳。
はい、
ご両親はまだご健在？
はい、おります。
何歳と何歳？
父が58。
はい、
母が52です。
62？
あ、52です。
52。
はい。
で、ご兄弟は？
弟が4つ下ですね。はい。
27歳。
はい。
あなた自身は結婚してる？
独身です。
あ、独身。
はい。
今、ご両親とはご一緒に暮らしてらっしゃる？
はい、いや、一人暮らしをしております。
あ、一人暮らし。
はい。
はい。会社は、
はい、
同じ会社にずっと勤めてますか？
いや、今所属してる会社は、半年ぐらいですね。
半年。
はい。
とりあえず一番最初の会社は何年ぐらい前？
大学卒業して、
うん、
最初に入った会社が、うん、7、8年前になるかと思うんですけれど、はい、そこはまあ3年半ほど続いたんですが、
はい、3年半、はい、
で3年半勤めて、で次の会社が5年ぐらい前ですね、
うん、
からそこも3年半ほど一応会社は所属して、
はい、
まあ、私昔から車が好きなもんですから、
はい、
まあ、その自動車関係の技術発見の会社っていうんですかね、
はい、
そういう会社に入社して、まあ、キャドのエンジニアって形で働いておりました。はいはい、でその会社を辞めたのが、
はい、
今から、2年前ぐらいなんですが、
はい、
そこから、まあ、同じその自動車業界の会社って形に転職をするんですが、
はい、
ちょっとそこから仕事が長続きしないって状態になってしまって、
はい、
2社目を辞めた後の会社は2ヶ月ぐらいで辞めてしまって。
その2年前ぐらいに？
ええ。
なんで2ヶ月しかいなかったの？
簡単に言うと上司のパワハラとか、
うん、
周りの方がすごく、まあ、よそ者って形でこう無視されたりとか、
うん、
まあ、そんなようなことがあってですね。
これやっぱりそうすると人間関係、うん、
まあ平たく言うと人間関係です、うん、
はい。でその2年前に2ヶ月で辞めて、
はいはいはい、
その後は？
でその後は別の会社に入るんですが、そこも結局8ヶ月ぐらいで辞めちゃうんですよ。
はい。
で、まあ、同じようにちょっと人間関係で、
うん、
その上司とうまくいかなくなってしまったりとか、
はい、
周りの人とこう、またちょっと少しこう、合わなくなってしまったりとか、まあ、その辺ぐらいからちょっと自分自身に対して、こういうことが続いてしまって、どうすればいいんだろうっていうように落ち込んで、まあ、そこでその一回ちょっとその、まあ、お医者さんに適応障害っていう診断を受けて、
うん、
そのまま辞めるって形になったんですけれども、
はい、そして
その後今の会社に入ったのが半年ぐらい前って形ですね。
はい、
一応そのお医者さんから復職はしていいっていう診断はもらって入ったんですが、
はい、
派遣先のその上司の方とちょっとうまくコミュニケーションが取れなかったりとか。
今度はパワハラとかいうよりも、
は
い、
ええ、
あなた側の方も、
はい、
何かその、
ま、私の問題というか、上司の方もすごく まあ、あの求める仕事というかやってる仕事も割と高度なものだと思うので、
はい、
表現の求めるものに私がちょっとこう答えられなかったりとか、あとはそのまあ私自身がだんだんちょっとその上司の方とコミュニケーション取るのが怖くなってきてしまったという感じですかね。
それって自分自身のスキルの問題もあるわけだから、
はい、
そこはパワハラじゃなく、あなた自身がその言われることに対する怖さから辞めちゃった。あ、辞めちゃったっていうか、辞めたの？ここは。
そこは今、その休んでるって状態です。
休んでる状態なのね。
はい。はい、ちょっと決定打になったのが、仕事の内容に対して聞くときに、なんだよ、もうめんどくせえな、みたいな感じのことを言われてしまって。
なるほど、はい。
まあ、私自身、なんとか頑張ろうっていう、努力はしたんですけれど、
はい、
まあ、ちょっとまた力が尽きてしまったというか。
なるほど。
はい。
で、今は休職中。
はい、はい、休んでおります、はい。はい。
今日のご質問は何になります？
まあ、こういう短期の離職とか、
うん、
適応障害が治っては再発してっていうのがちょっと繰り返してしまっているので、今後どうしていったらこう自信を回復してまた前に進んでいけるかっていうアドバイスをいただけたらと思っております。
なるほど、
はい。
これご両親いるじゃない？
はい。
で、ご両親とは何か相談している？
あ、これに関しては実は両親ともちょっとその適応障害とかうつに対する理解が全くできない人で、例えばちょっとその休職してる間実家にいた時期とかもあったんですけれども、
はい、
お前いつ治るんだとか、
うん、
まあ要はモラハラみたいな感じを受けてしまったんですよ、
はい、
で、もうかえって体調が悪くなるような状況だったので一人暮らしをしているっていう状況で、はっきり言ってその両親はちょっと頼ることができないんですね。
なるほど。
はい。
じゃあ弟さんは？
弟自身もちょっと何回繰り返してるんだみたいなことをちょっと言われちゃったこともあって、
弟さんもあんまり理解してくれない。
はい。
はい、わかりました。それでは、はい、今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
はい、ですね、はい、まあ、お話聞いてきて能力はあるなって気がするのよ。
そうですかね。
うん、別に。ただ、まあ、巡り合わせとかいろいろ問題があってね、
はい、
まあ、いろいろデリケートな人だし、追い込まれていったんだなと。それ今の仕事って大体、現場が大変なわけですよ。
うん。ね、大変ですね。
現場のこと何もわからないで、上から自分が出世したいだけの、頭悪い人たちが上にいて、
はい、
現場が苦しんでるんですよ。働く人も心に余裕がなくなってきているわけよね。
はい。
だからこれは、例えばなんだめんどくせえなっていうのは、もう大変なんですよ、はい、その人もね、きっとね。
うん、それは私もそう思います。
うん、そう。だから、はい、まあその時でもこちらも精一杯だから、うまく返すこともできないし、
はい。
だからもう現場病にみんなかかっちゃってるということであってね、
はい。
僕はね、あなたが適応障害とか、まあ適応は障害っていうことなんだけども、
はい。
こんな時に適応したら死んじゃうなっていう人だっているかもしれないし、
うん、
要するにね、人生観が狭いのよ。要するに、なんかね、はい、頑張って仕事しなければとか、
はい、
きちんとした生活をしなくちゃとか、
はい、
そんなもん全部嘘っぱちですよ。
うん、
ただ生きていければいいんですよ。
うん、
本当にそう思わない？
まあ、今はそう思います。少しずつですけれども。はい。
そうすると、なんていうの？頑張って仕事しなければとか、なんか、誰かによく見られたいっていう、
はい、
まあこう言っちゃ悪いけれども一番そんな生き方しかできなくなるよね。
そうですね。
うん。うん、ここら辺本音で31歳でしょ。
はい。
本音で俺どうやって生きようかなって考えた方がいいんじゃないの。 もうマイナスから考えるんじゃなくて、このまま仕事がなくなったらどうしようとか、そうすると思うツボに悪い方に行っちゃうから、はい、きちんとした生活しなくちゃいけないとか、
はい、
あなたね、きちんとしようとすることには失敗したんだよ、
うん、
そういうタイプじゃないんだよ。だから
そうなんだと思います、
うん、なのにまだどっかで命令を受けていて、頑張って仕事をして真面目にきちんとしなくちゃということに苦しんでんですよ、
うん、
だから最初に言った、ただ生きていけるだけで何が他に必要なのということ。
はい。
お金がなくなったら働けばいいし、
はい。
いや、それを進めてんじゃないよ、そういうふうに考えたって人は生きていける。そうだ、なんか誰かに甘えたって生きていける。親には甘えられないけれども、はい、あいつと一緒にやんだったらなんか使ってくれるかなとか、まあ最後の最後は人に頼るしかないんだかもしれないけれども、
はい、
最後の最後、なんできちんとした生き方や頑張って仕事しなければっていうことを僕が、
はい、
そういうことを目的にしない方がいいっていうのは、
はい、
人間の元気のもとっていうのが、
はい、
喜びからしか来ないってことを知ってるからなんですよ。
うん、
だから追い込まれる人っていうのは、
はい、
喜びがないんです。その喜びっていうのは何も大きなもんでなくてもいいんですよ。
うん、
ね、簡単ですよ。一日お金がないから二食にしようと、
はい、
完全に腹が空いてからご飯を食べようと、
はい、
なんて美味しいんだろうと思えば、
はい、
エネルギーが湧いてくるんです、それだけでも、
はい、
ね、きちんとしようとした人には分からないんです、そういうことは、
はい、
とにかく現実認識としてはあなたは今の社会に適応できなかった、
はい、
私はそれほど素晴らしい出発が、
はい、
に立っているというふうに考えています、はい、だからとにかく生きること、食べていけること考えて、はい、毎日つまらないことでも喜びというものを重視して生きていく、
はい、
部屋汚れた、片付けなくちゃ、あ、何しなくちゃって追い込まれるんじゃなくて、部屋を片付けると、あ、気持ちいい、ご飯食べて美味しい、
うん、
もう日々のその小さな小さな喜びの積み重ねからまず元気になってもらって、
はい、
自分の命の輝きに火をだんだん大きくしていってもらいたいと、そうすれば思わぬこと、はい、ピンチの時には必ず予測したことと違ったことで人は救われていきます、
はい、
命が助けてくれるんです。
はい、
それをまあ信じて、僕はあなたはこれまでそんなにひどい変なことしてこなかったし、真面目に結構生きてきたし、素直なところがあって、
はい、
きっといろんなものがそうなれば助けてくれるような気がする。だから最初からなんか大丈夫だよって気がしたわけ。
ありがとうございます、
うん、直感ですよ、直感ですよ、
はい、
うん、
はい、
ね、はい、頑張ってください。
はい、
ね、
ありがとうございます、
はい、今井先生に伺ってみますね、また、はい、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
で今の職場は、
はい、
もうこれで辞めようと思ってるんですか。
いや、なるべく続けたいとは思っております。
なるほどね。
なんでまずはその体を治すことをまずは考えて前に進んでいきたいと思います。
今ちょっと安心したから言っているんだけど、
はい、
今回休職しちゃったところは、
はい、
それなりにあなたがまだ習得したいと思うか、なんか魅力があるんじゃない。
そうですね、過去に適応障害があるっていうのも打ち明けた上で入った会社なので、うん、なるべく辞めたくはないですし、
うん、
納得いくまで続けて安定して頑張りたいっていうのは持ってます、意思として、う
ん、なるほどね、
はい、
うん、だったら周りの人に何て言われようが、怒鳴られようが、パワハラされようが、
はい、
そんなこと気にしない。
はい。
と、自分で決めて。
わかりました。
ということで、はい、よろしいでしょうか。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい、
それじゃあ失礼します。
はい。どうもありがとうございました。
はい。